もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト
生放送でお送りしております月刊ユキサダイさんです。お相手は留守番舞台の私木部敏夫と
シーラです。
まあね、戦田組の現場に行くと、うん、ね、もう何度も行ってますんで、はい、まあ、結構顔なじみの方々、
はい、
もういるわけです
から。そうですよね、
ま
あ、
そういう人たちに話しかけることで、うん、私は怪しいものではございませんっていうふうにアピールをね他のスタッフの人にね していたりとかするわけなんですけども、まずはですね、はい、録音の伊藤博則さん、
はい、
もう毎回話聞いてますけども、
ありがとうございます。
お話を伺ってます。毎回戦田組の現場に来ると私がチャチャをかける、録音の伊藤さんです。こんにちは。
どうもこんにちは。
毎回すいませんね。本当、
いえとんでもないです。ありがとうございます。
今回も、戦田組に参加ということで、今回まあ大阪で結構ロケが多いみたいですね。
まあがっつり大阪ロケっていうのは僕初めてなんですけども、今7月の半ば過ぎぐらいで、半端なくセミがすごいです。もうあの人の普通の会話が聞こえないぐらいセミが鳴いてて、ちょっとやっぱり登録するのも厳しいかなっていうのも正直あるんですけども、ちょっとそういうこともありつつも、まあなんとか今こなしている状態ではあるんですけど、
さっきまで、まあ、セミもすごかったんですけど、結構、ロケ地の横が線路が走ってて、はい、列車が通ったり、はい、あるいは飛行機が、飛行場も近いんですかね、飛行機が結構頻繁に通ったり、結構録音的に大変な、
いや大変ですね。大変、まあ、大変っていうかみんなを待たしちゃうのがちょっと大変、なかなか申し訳ないっていうのと、まあでもね、こっちは音ちゃんと取らなきゃいけないっていうジレンマがいつもあるんですけども、あとはまあ大体太陽が雲に隠れてて出るのを待ってて行こうかってすると飛行機が来ちゃったりとか、まあ、よくあることなんですけども、まあね、ちょっとなかなか厳しい状況であるんですが、まあ、なんとか乗り越えてやってます。はい。
割と戦田組の現場っていうのは、まあ、リアルな音作りというかね、ドラマ的にも、まあ、人間にフォーカスを合わせたみたいな感じが今までは多かったと思うんですが、今回なんかちょっとこう違うものっていうかファンタジー的なアプローチがあると聞いてますけど。
ありますね。今までの作品でいうと、監督の、まあ、思考としては現実にない音はつけないっていう、まあ、厳密なもんじゃないですけども、なんとなくそういう感じでやってるんですね。現実にある音はいろいろ効果的に使ってますけども、よくアクション映画なんかで、なんか要するに漫画のそのなんていうのかな、文字あるじゃないですか、擬音の文字みたいな、ああいう音はあんまり好みじゃないんですね。ただし今回そういうそれっぽいのがもしかしてあるんじゃないかっていう感じには思ってるんですけど、とりあえず現場では、まあ取れるものは全て取っておいて後で選択するっていう、
材料集め、
材料集めですね。はい。
これから結構子供たちがいっぱい出るシーンみたいですけど、またこれはこれで大変ですね。
大変ですね。やっぱり大人数の子供たちって後から集めるの大変なんで、やっぱ現場で処理しなきゃいけないもんですから、あとその現場のノリっていうんですかね、その時の勢いっていうのは大事にしたいんで、後からやっぱ再現できないと思うんですよね。だから現場のその空気感をなるべくこうその場その場で収めていきたいなと思ってるんですけど。
ありがとうございます。まだちょっと長丁場現場続きますけれども、頑張ってください、
は
い、
どうもありがとうございました。
もう伊藤さんはね、モニターも貸してくれてね、ものすごくねありがたかったです。
お世話になりました。
お世話になりました。
ありがとうございます。
続いては、
はい、
これ初登場になりますね、この番組ではですね、はい、照明の市川徳十さんのインタビューです。
またスタッフの方をちょっと捕まえてしまいました。まずお名前からいいですか。
照明を担当してます市川と言います。
もう生田監督とはもう何度もコンビ組んでらっしゃいますよね。
そうですね、なんか、僕が一本になりたての頃からずっとやってますけども、
生田監督っていうとやっぱり独特 の, やあの映像感覚っていうか、あの光の感じがあると思うんですが、はいはい、やっぱりそれは市川さんかなり意識してるんですよね。
いやっていうか、まあ、お互いですかね。なんか刺激し合いながらこうやってるっていうか、
今回は主に大阪が舞台になるという、はい、でまあ子どもたちが出てくるということで、はい、なんかその辺で意識してる部分ってあるんですか。
いろいろとありますけど、どうなんですかね。まだちょっと本当のことを見つけられてないっていうか、もはやもう撮影始まって10日弱経つんですけども、何を目指したらいいのかなっていうのは実はよく分かってなくて、本当はいけない話なんですけどね、こう試行錯誤しながら、追求してってます。
いやなんかもう毎回市川さんに生田監督がすごく助けられてるっていうようなことを番組でも言ってますんで、多分あのすごい高いレベルでのその試行錯誤なんだろうなと思いますけど。
いやまあまず一つはいろんな制限があるっていう、まあどんな仕事も制限があるんですけども、その中で、どうしたらなんていうんですかね、こう生田風のなんか表現を、ごっつい表現をやっていけるかっていうんで、こういろいろと悩んでますけども、まあ、この暑い中どうするかという。
暑さも本当これ大変ですよ ね、 人数も多いし、
もう本当に暑、もうやっぱね、それも制限なんですよね。暑いとこれだけしかできないとか、こう例えば役者とかがもうこれだけしかスタンバイできないとかね、そういうことがいろいろとあるんで、まあ、その中で何ができるか、ドキドキもんです。
今回はかなりなんかファンタジックなシーンもあるみたいな風に聞いてますけど、その辺はやっぱり照明としてもちょっと新しいトライみたいなのがあるんですか。
まあいろいろとこだわりはあるんですけど、どれだけそれが絵に反映されて具体化になっていくかっていうのはちょっとまあお楽しみですね。
わかりました。もうなんかこうその笑みからですね、多分自信のほど私、しっかり受け止めましたんで。
よろしくお願いします。
なんかね
お楽しみなんですね。
すっごいやっぱりこう暑いし大変な現場なんですよ、
う
ん、
そうですよね。
でもこの親父たち楽しそうだったな。
うん、毎回ねなんか楽しそうにお仕事されてますよね。
やっぱこれが生田組のなんかこうパワーになってる感じがすると思うんですけども、うんうんうんね、続いてはまあ生田組のなくてはならないこの人です
。
はい、お疲れのところも申し訳ございません。もう毎回のお約束になってますんで、はい、現場取材は
ご苦労様です、
はい、撮影の福本潤さんです、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様です。撮影のカメラマンの福本です。
まあ、今回まあ生田監督のも懐刀と言ってもいいと思うんですけども、はい、福本さん、今回はまあ大阪のロケが中心ということなんですけど。
そうですね、はい、大阪のロケなんですけど、みんながイメージする大阪ではなく、大阪の住宅地をいろいろ制作部に探してもらって、まあ芦田愛菜ちゃんの家族を中心とした話と、芦田愛菜ちゃんの学校生活の話なんで、まあ学校と彼女の家がまあ主なる舞台になるんですけど、彼女は団地に住んでるんですが、ものすごくいい団地が見つかって。でまあ、それを撮るのも楽しいし、うん、まあ、やっぱり東京の風景と大阪の風景って何が違うのかわからないんですけれども、やっぱり違うんですよね、うん、やっぱそういうふうに違いを感じるような場所でロケでできているのが、まあ、この映画のカラーになるんじゃないのかなと思っているんで、はい、そこは楽しみにしていただければと思うんですけれども、
なんか僕は今日見てて、はい、結構その CG を後で
貸したりとかする部分があるんで、はい、結構いろんな撮影も通常よりも面倒くさいことが多いなと思っていたんですが、
はい、CG は今回かなり使います、使うんですけれども、いわゆるそのビジュアル的な CG ではなくって、もうちょっとリアルな、出来事、本当には起こらないけれどもリアルな出来事を起こすためにちょっと CG の力を借りて、はい、そのコッコっていうこのキャラクターを際立たせることをちょっとやろうとしています。監督今回ちょっとノリノリなんで、はい、もうビジュアルが頭からこう噴出しまくっているのでそれをまあ僕らでこうどこまでやりきれるかっていうのが結構大変ですね今回は、はい、
結構だから新しいチャレンジがじゃあ多いということですね。
そうですね、はい、うん、新しいチャレンジ、そうですね、やっぱり監督と滑車っていう言葉を使ってるんですけれども、あの子供たちが生き生きとしている、本当に芦田愛菜ちゃんがものすごくコッコになりきっているので、でコッコっていう女の子のキャラクターもものすごくまあ馴染みがあるっていうことじゃないんですけれども、きっとみんなが共感できるキャラクターにはなっているんだと思うんですよね、うん、だからそれを生き生きとこう僕らがいかに滑車するかっていうのをちょっと考えて、いつもとはいつもの雪貞さんの叙情的な立ちとは違う、ちょっともうグイグイ被写体に食い込んで、かなりグイグイ食い込んで撮ってるような気持ちですね。
前作のじゃあ通夜の夜とはかなり振れ幅が違う、
あイメージはもうだいぶ違うと思います、はい、うん、
楽しみです、まだ暑い中撮影続きますけども、
いやもう暑いのだけが大変ですね本当に、まあ、あの雪貞組のあと、天気についていないっていうのが今回ちょっと一緒についてきているんでそれをなんとか払拭したいなと思いつつ大阪で奮闘しております、はい、
お疲れ様です、頑張ってください、はい、
ありがとうございます。
もうすっごい日焼けしてる
キャ
メラマンですけども、いやもうね、
うん、
頑張ってますよみんな楽しそうに
そうですよね、は
い、まあここでずっとね野郎ばっかりの声を聞かせて回りましたんで、はい、ここでお待たせいたしました、
はい、
やっとですね、芦田愛菜さんの、
はい、
コメントが届きましたんで、
そうですか、はい、
これ昨日取材されたばっかりの音声素材なんですけども、あの読売テレビさんの協力で、
あそうなんですか、はい、ありがとうございます、
お届けできることになりました、
すごい、
こちらの方どうぞ。
初主演作ということですが、はい、意気込みの方はいかがでしょうか。
あの台本を読んで、すごくお話が面白いし、コッコちゃんがすごく可愛いので、そのこの撮影が始まるのをすごく楽しみにしていました。この夏に少し、あ、いろんなことを経験して少し大人になるコッコちゃんをうまく演じられればいいなと思います。
じゃあ、続いての質問に参りたいと思います、つまり雪貞勲監督の第一印象は
ちょっと怖かったですあの黒色のオーラとこう紫色のオーラがモワモワモワって
黒と紫、
黒と紫が
なんだろうな悪い悪いオーラだね
でも今はすごいお芝居のことをいろいろお話ししたりとか教えてくださるし、あ、教えてくださるので、監督と一緒にいる間にいろいろお芝居のことを勉強したいです。一回一回監督が望んでいるお芝居をできるように頑張ります。
ああ素晴らしい、ありがとうございます。じゃあですね、今作、セリフが全て関西弁ですけども、はい、自信はありましたか。
自信っていうか、あの学校ではみんな標準語なので、すごい忘れかけている関西弁もあったんですけど、お母さんやお父さんに教えてもらったりとか、関西に住んでいるおじいちゃんおばあちゃんに確認しながらセリフの、あの練習をしました。あのでも今はあの結構ずっと 撮影じゃない時でも関西弁なので
今まさに出てます
はい、ずっとコッコちゃんの気持ちで入れて楽しいです。
じゃあ最後に、まなちゃんが夏休みにやってみたいことは何かありますか？
毎年お友達と花火大会をやっているんですけど、その花火大会を今年も計画中です。あと浴衣を着てお祭りに行ってベビーカステラ食べたりとか金魚すくいしたりしたいです。
ベビーカステラすぐ買ってくるね。というわけで、代表質問を終えて終わりたいと思います。まなちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、
いやだんだんこう関西弁になっていくのが可愛いですね、う
ん、いやでも女優さんですね、
芦田愛菜さんですね。
もうあの小ささでね、もうすでに日本アカデミー賞新人女優賞受賞してますから ね、
ね、
女優賞といえば思い出しました、
はい、
あのシーラさんがJFN 賞2013で出演者賞を受賞ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。こんなところで、
いや、まあ、すみません、言いとかないといけないと思います。
ありがとうございます。
監督からもおめでとうと言ってくれと。
そうですか。
今思い出しました。申し訳ございません。
ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、芦田愛菜さんが、ね、はい、主演ということで、まあ、これ期待が大きいと
ね
いうことなんですけども、
楽しみですよね。
まあ、一日長い撮影が終わって、
はい、
やっと生田監督にじっくりと話を聞くことができる時間ができましたので、
そうですか、
最後にこちらの方を聞いてください。
はい、
撮影も無事今日の分は終わり、ホテルの方に戻ってきております。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まあ、いろんな人に話を聞いて、何やらなんか今回の作品はかなり今までの生田作品とは少し違う感じに仕上がりそうだなっていう手応えを得たんですけども、
そうですね、なんか面白そうな感じになるような気はするんですが、まあまあ、いつもながらあのネガティブな考えの僕は心配性なので、まあ、ちょっとお腹をキリキリさせながら撮影してますけど、まあ、今日もね奇跡的に撮れたなというね印象ですけどね、あのなかなか、まあ、スケジュールもタイトな、まあまあ昔からねそうスケジュールがあってもいくらあったって足りないっていうのが映画なんで、まあ、それでもなんとか今日は奇跡的に撮れたから、まあ、結果オーライだなと思うし、また明日からちょっと引き締めてやんなきゃなというふうに思ってますけどね。
今まあ結構日が長いから、まあ朝早くから撮影って感じですよね。
そうですね、朝早くから子供たちがいっぱい出てくるんで、子供たちってまあ労働基準法があるから8時までしか撮影できないですね。だからもうナイターのシーンがね、奇跡的に少ないんですよね、あの子供たちが主役の話なんで、活動してるのは昼間じゃないですか。だから少ないからまだ成り立ってるんですけど、夏しかも夏だし、まあ、有効的な夏に撮影できて、それでも時間がないんで、これ冬だったら3ヶ月ぐらい撮影しないと、ダメだなっていうぐらいのスケジュールタイトでね、まあそれでもねちょっと変わったシナリオができて、まあ、原作もすごくなんかすごく特筆するような特筆すべきなんか小説だったわけで、それを題材にしてるんで、なんか少しでも今よくあるなんか似てるねって映画にはならないような気はしてますけどね。
いやちょっと今日何人か俳優さんの演技を見ましたけども、まあ、当然芦田愛菜さんですよね。もう本当女優さんって感じがしました。今まで見たことないような表情をしてたような気がしますけど。
そうですね、彼女はまあ本当に女優さんですね。まだ若干9歳で、まあ、ある種の風格はありますし、まあそれでも子供ですよって、もちろん子供っぽいとこもあってね、監督何が好きなんですかみたいなって聞きに来たりとかですね、監督何食べましたみたいなことを聞きに来たりって、大体そういう話が多いんですけど、なんか
まあ、まなちゃんはやっぱり本当に天才子役ってよく言われてますけど、努力もしてるんですよね。すごく努力してるし、で今回の脚本を読んだ時にね、彼女はなんていうんですかね、すごくいろんな想像ができて楽しいと。それってやっぱり役者の一歩目じゃないですか。やっぱ基礎ですよね。やっぱり自分でまず想像して、想像したことをまずカメラの前でやってみせるっていう、でそれを僕は見て、もう普通の俳優と一緒ですよね。それを見て、あ、もうちょっとこういうのはどうですかって言ったら、こういう意味ですかねみたいなやり取りができるっていうのは、9歳の子がそれをできるっていうのはまあないですよね。普通9歳の頃何やってました本当に。セミとか追っかけてなかったですかね。セミとかカブトとかね、クワガタとか、夏はね、それで真っ黒になってたみたいなね。なんかほらプールとかでこうゴイシとか取っちゃったりしてね。俺ゴイシ取ってね、切っちゃって、あの4杯入れたことあるんですよ。なんか割れちゃってゴイシが、それをなんかみんなにわーっと潜って取るじゃないですか。なんかゴイシ投げるんですよね。こうそういうのが嬉しかったのに、立派にね、なんか僕がなんか間の話とかね、タイミングとか、なんかこうニュアンスを言うわけですよ。ニュアンスのなんか言葉、要するに伝え方がまあ大人と同じ言葉を使うんですね。それすごく、タイミングとか、もうちょっとタイミングをみたいな、それ9歳の子に分かるかなと思うんだけど、もう全然間の話をして、どれぐらいですかで、可愛いのは3秒ぐらいって聞かれたんですよ今日。あ、こういうとこが子供なんだなと。だけどその3秒の間を 1,2,3 って3秒経ってセリフを言うんじゃなくて、やっぱりその3秒の間を埋める技術、感情で埋めていくんですよ。それがねすごいなと。この前に持った感情をそのまま3秒引き伸ばして持続させてセリフを言うっていうね、まあ、そういうことをねできる人ですね、女優さんですね。だからもう本当に、まあこう、まあ、言い方ちょっと語弊があるかもしれないですけど、下手な役者より確実ですよね。だし、キャスティングして映画を見せたいと思った時に、誰が出てんの、芦田愛菜が出てるんだって言ったら、もう1枚のカードがあるじゃないですか。やっぱりほら映画を作るのに何枚かカードを重ねないと成り立たないものが、マナちゃんの場合は1枚のカードで何か起こしそうだって感じがあると思ったんですね今回。それでもう、まあ、芦田愛菜がいなかったらこの円卓っていう企画は多分映画化しようと思わなかったと思うし、うん、それは素晴らしいですね。
それも見たことのない芦田愛菜が見れると。
そうですね、もう確実でしょうね。まず関西弁で、とにかくそういう今までないようなちょっとマッドな感じですね。そういうとこがね、子供のそういうのってあるじゃないですか、邪悪さっていうかね、そういうものがちゃんと描かれてるんで、まあ、期待できしてもらえればなと思います。
なんか雪貞さんらしい、また新たな映画が誕生しそうな気がしますね。
そうですね、ちょっとね、でもね、笑って最後はちょっとグッとくる、泣ける映画になってるんじゃないかなと思いますけど、そういう意味でグッときて泣けるっていうか、本当に思いやりのある、なんか優しい映画になるんじゃないかと思いますけどね。
撮影はまだまだ続いて、8月の後半ぐらいまで続く感じなんですよね。
そうですね、20日ぐらいですかね、8月の。あと東京に戻って、8月に入って東京に戻ってセットがあって、そこではもう家族たちが出てきますけど。
じゃあ来月の月刊雪貞さんは8月は帰ってこれそうです。
そうですね、月末の方に、一番最後の方でちょっとまたいろんなことをご報告できればなと思ってますけど。
じゃあ番組を聞いてるリスナーの皆さんに最後にメッセージをお願いできますか。
そうですね、大阪でとにかくその新作の、1年ぶりの新作ですね、撮影をしてます。円卓というタイトルです。主演は芦田愛菜で、多分意外性が皆さんあると思いますが、まあどうなるかっていうのをちょっと楽しみに、していただければなというふうに思っております。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
ということで監督インタビューでした。
ねえ、面白そうですね。
どんな映画になるんでしょうね。
どんなんだろう
インタビューから今日聞いてみてどうでした、シーラさん。
あのね、シーラはね、小学校時代が一番の青春時代だったんですよ。
青春時代
なので、多分芦田愛菜ちゃんにあの心をこう通わせることができると思います。このおばちゃんでも
重ねて
重ねることができる映画だと思います。
いや、なるほど。
どうだろう。
なんか全てのね、なんか、うん、あの子供、全ての子供だった大人たち、
はいはいはい、そうです、うん、子供時代をね、うん、通り過ぎてますからね、大人はね、うん、
見てほしい映画だなと思います。あのブログの方にね、うん、あの番組のブログの方に撮影現場リポートを私が撮ってきた写真を上げておりますんで、これね、ぜひね、見ていただきたいのは監督の背中を撮ってる写真が一つあるんですが、
はい、
背中にある文字が書かれておりましてですね、
うん、
これがさすが行貞勲っていう感じがしました。ぜひブログの方をチェックしてください。
はい、
月刊行貞勲のポッドキャストいかがでしたか。月刊行貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督@fm-kumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊行貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。